新年おめでとうございます。新しい年がまさに英語の挨拶のようにハッピーな一年でありたいというふうに願うのですが、今日のテキストには対照的な感情の動きが書かれています。一つはヘロデ王です。三節にこれを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。そしてもう一つのグループがエルサレムの人々でありまして、エルサレムの人々も皆同様であったと書かれてますから、ヘロデ王とエルサレムの人々が不安を抱いた。ところが一方、十節をご覧いただきますと、学者たちはその星を見て喜びにあふれたと書いてあります。喜びにあふれたというのと不安を抱いたというのは真反対の状態ですね。これはどこから来ているのかということを見てみたいと思うのですが、ヘロデ王自身は出身がユダの南がエドム人です。旧約聖書には預言者の中にはもう随分エドムへの呪いとかエドムへの託せんっていう、この随分エドムっていうのが出てきまして、一般にユダヤ人はエドムの人が嫌いです。エドム人の祖先はユダヤ人の祖先のアブラハム、イサク、ヤコブ三代目のヤコブのお兄さんエソーだったんですね。双子の兄弟だったのですが、エソーっていう人は割合素やな感じの人で、結局はヤコブに騙されて家督相続の権を奪われるんですね。ですからこのエドムの人たちっていうのは代々ユダヤ人が嫌いです。俺たちの先祖を裏切ったものっていうね。ですからユダヤ人が痛めつけられるとエドムの人は喜んでいたんです。ですからバビロンなんかに滅ぼされてユダヤ人たちがエルサレムから連行されていくときには、このエドムの人たちがそれを見ていやんやと喝采するわけです。ざまあみろっていうふうにして残っているものを奪い取る。元は同じ元なんだけれども、ずっと仲が悪い。ですからある意味でエドム人というのはユダヤ人から見たら差別の対象であるわけですね。ところがこのヘロデっていう人はなかなか頭が良くて、そして策士であるわけですね。ですからうまく取り入ってみるみるうちにユダヤの王になって、つまりそれはローマ皇帝とうまく取り入って、そしてローマ皇帝にごまを吸って、ですからヘロデ王の時代には壮大な建物がいっぱいできるんですね。カイサリアなんてそのローマ皇帝にちなんだ名前をつけた町を作ったり建物を作ったりっていうふうにして、ヘロデ王はローマ皇帝に気に入られるように一生懸命努力すると同時に、ユダヤ人に対して、もう気に入られるようにエルサレムの神殿を建て直した時にはソロモンに負けないほどの豪華な建物を作ったんですね。そういうふうに随分気を使った。だけど内心はいつ自分は裏切られるかっていう不安でいっぱいなわけです。ですからこのヘロデっていう人はとても残虐な人っていうふうにしても有名ですね。自分の子供を何人か殺します。妻も殺すんです。裏切ったっていうその心配でですね、まあ伝説も伝わってるわけですが、イエス様が生まれた時にも近郊の男の赤ちゃんを皆殺したっていうふうに伝わってる。それも聖書にも書かれてるわけですが、それぐらいこう疑心暗鬼の人ですね。ですから自分がこうもう策略を尽くし、そして自分の力を尽くして自分の王位を保っているっていうところに、また新しい王が生まれるっていう噂を聞くだけで彼は非常な不安に襲われるわけです。そしたらこれは早いうちにこの目を積んでおかないといけないというふうになると思うんですね。ところがもう一方、エルサレムの人々も皆同様であったっていうのは、先ほど言いましたようにヘロデ王が好きなわけではないんですけれども、まあヘロデ王一生懸命機嫌を取ってくれるわけですから、まあ悪くはない。そして ある意味で経済的な繁栄を享受することができたわけですから、これまた新しい王ができてどうなるんだろう、今の時代がどうなるのかなっていう、そういう不安に陥るわけですね。それはその状況っていうのは今日の私たちにもある程度共通するわけです。これからの時代どうなるのかっていう不安は常につきまとうわけですね。年金もどうなるか分かんないし、いろんなことはこれからまた税金も上がりそうね。それで若い人たちにとってはこの年金積み立てたってどれぐらい戻ってくるんだろうかって、まあ、いわゆる不安の要素の方がずっと多いわけですね。ですからそういうことだけ見てると不安の夜明けでしかないわけですが、一方この東の方から来た学者たち、占星術の学者たちというふうに書かれているわけですが、東の方の学者っていうことですから、ユダヤ人から見たら異邦人なわけです。もう差別の対象ですね。その異邦人がわざわざ東の国からやってきて新しい王の誕生を拝みに来たっていうことは、すでに前から関心を持っていたということです。多分この東の方っていうのはバビロン、あるいはペルシャだろうというふうに言われる、アラビアの方ですね。ですからそちらの方にはもうすでに500年以上前からユダヤ人たちが連れて行かれてみんな住んでるわけです。ですからこのユダヤ人の何らかの影響を受けて、そしてメシアを待つっていうことを期待する学者たちがいたとしても不思議ではなかったと思うんですが、その学者たちがわざわざ東から訪ねてきた。彼らはこう星を見て、そして西の方のユダヤの国で新しい王が生まれるようだっていうことを信じてはるばる旅してきたんですけれども、その頼りにしている星を見失ったのでしょう。それでエルサレムで危機に入ったということのようですが、もう一度分かって再び星に会って、その星に導かれて幼子と母マリアに会うことができた。その星を見た時に彼らはその星を見て喜びにあふれたとこう書いてある。不安になった人たちと、そして喜びにあふれた人たちのこの対照的な違いは何かっていうと、不安に襲われた人たちというのは自分たちに基準を置いている。自分たちの価値観で自分の力と努力に全て基盤を置いている時にはどうなるのかっていう不安に襲われるわけですね。エルサレムの人たちも一応信仰を持ってたはずなんですけれども、やっぱりその信仰っていうのも自分中心の信仰だったかもしれない。でむしろこの東の博士たち、学者たちっていうのは新しい王、それは神が人を救うためにっていうことは、自分も救ってくださるっていう主役が誰であるかっていう違いが現れてきている。主役が自分にある人は何かがあれば常に不安に襲われる。しかし主役が神だということをしっかり受け止めている人は、その神の印を見たときに喜びにあふれる。ですから私たちクリスチャンというのは、キリスト教会は一年一年を主の年っていうふうに呼ぶわけですね。この一年も神様が主役の年なのだっていうことをしっかり確かめて歩む一年で行きましょうということでなければいけないんじゃないか。仙台の方で長く牧師をしておられた蓮見和夫先生という方がいらっしゃいます。このドイツ語に堪能な方で、いろんな翻訳の本とか、あるいは自分の著書を出していらっしゃるんですが、蓮見先生が3年ほど前に婦人の友社から、まあ、もっと前でしょうね、婦人の友に原稿をお書きになった、その婦人の友社から聖書心に響く言葉という、そのいろんな人たちが書いたものをまとめて出版されてるんですが、その中で蓮見先生の こんな話が載っていました。ある時に一人の問題を持ったお子さんを預かった。大変手こずってですね、そして祈りなしにはうまくいかない、大変困って、一人の宣教師のところに行って相談をしたんですね。で、相談して話をしている中で、ふっと彼は、祈りが聞かれるっていうのは英語で何て言うんですってこう聞いたんですね。すると宣教師は子供なげに、God hears your prayer。 神はあなたの祈りを聞かれますっていうふうに、まあ当たり前ですね、どう言うんですかって聞かれたから、God hears your prayer っていうふうに返事をされた。その時に蓮見先生ははっと気づくんです。この時の驚きを今でも忘れることができません。なぜなら日本語では祈りが主語なのに、英語では日本語にない神が主語になるのですから。これは単に日英両語の語法の相違でしょうか、信仰の質の相違でしょう。私はこの時自分中心の信仰を変えさせられました。自分の力で変えてやろうとしているうちは他者のための取りなしは成り立ちません。他者と私の間に神が入らなくては取りなしの祈りは成就しないのです。その時文字通り神があなたの祈りを聞いておられるのです。そしてそれが祈りの究極的な力なのですというふうに結んでいらっしゃいます。つまり単純なことなんですけれども、何かにとらわれるときは必ず自分が主役になっている。悔い改めるっていうことは神が主役なのだ。そのことの前に無条件降伏したときに必ず平安と喜びが訪れる。自分の力だけで何かができるものではないということになると思うのですね。2006年もその意味で主の年でありたいというふうに願っております。祈りましょう。聖なる神様、新しい年を迎えることができましてありがとうございました。礼拝に導かれてこの年の歩みを始めることを心から感謝をいたします。つい私たちは自分が主人公になってしまいがちです。この年もあなたが常に私たちを導いておられ、最善の道を開いていてくださることを信じて、自分の傲慢さを解き放っていくことができるように、そしてあなたが常に共におられるその印を見て喜びにあふれる一年となりますようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。